熱狂のために出てきて、その手に噛みついた。ところがパウロはその生き物を火の中に振り落とし、何の害も受けなかった。体が剥げ上がるか、あるいは急に倒れて死ぬだろうと彼らはパウロの様子を伺っていた。しかしいつまでも何も起きないのを見て驚いた。一言お願いいたします。愛する天皇と様、今日もこうして十字架の真下に座りながら、十字架上からしてくる清い清い恩知によって罪許され、清められ、内側から全く正しくされて、イエス様、あなたに従う道を歩かせていただくことを心から感謝いたします。イエス様、今日もまた御言葉を開いて、御言葉のその命に預かって、御言葉の恵みに預かって、喜んで御言葉従順の道を歩く者とならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。本当にどうによってよいかわからない肉の塊のような愚かなものですけれども、イエス様、あなたが先頭に立って助けてくださいますから、ありがとうございます。聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、どうかどうかどうか今朝も私たちを助け、励まし、導いて、御心にかなったあなたに喜ばれる信仰の祈りを今日も下げるされるようにお導き、お励まし、たまらんことを切に切に切に声に上げて祭ります。きっと聖霊様が先頭に立ってそのようになしてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によって信じてお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。どうぞゆっくりなってください。はい。で、毎日感染教師のために祈っておりますけれども、昨日も一晩中いろいろ考えながら祈っておりました。本当になんか状態はかなり危機的な状況であります。で、まあ、来週のですね、水曜日、それこそもう教会みんなできるだけ集まってもらってですね、感染教師にも出てもらって、みんなで心を合わせて祈って、もう天からの日が下ってですね、見事に癒しが起こるように祈っておりますけれども、その前でもですね、もう今日でもいいから本当にイエス様触れてください、そして癒してください。本当ですね、全知全能のイエス様の恵みが愛する姉妹の上に起こりますようにですね、この今日も使徒言行録を読みながら、福音書を読みながら、イエス様が神の国を携えてこられた時に一体どういうふうにして、この福音を伝えようとされたかということを読みながら、ぜひその命に預かってですね、私たちも本当感染教師の癒しを体験し、そしてそれこそパウロがローマまでですね出て行ったように、地の果てにまで出ていくことができるように、福音の宣教のために尽力することができるように祈っていきたいと願っております。で、このですね、福音書を読んでみるとですね、イエス様がこの十二弟子たちをですね、この使わされた時にですね、この十二弟子をお使わせになりました時に、このイエス様はですね、弟子たちにですね、ただ行って福音を伝えようとおっしゃったのではなくてですね、ではなくて、この出て行ってですね、この福音を伝える時にですね、この力を持ってですね、この福音を伝えるようにということを、このご命令なさいました。マタイ伝の実証に12人イエス様がですね、この地を歩かれた時です、12人を派遣なさいました。その時に、むしろイスラエルの家の失われた主のところに行きなさい、行って天国は近づいた、近づいてきて、これ近づいたというよりもですね、このもう天国はやってきている、やってきてしまっている。 The kingdom of God, a kingdom of heaven has come。 どういうことかと言いますと、イエス様は御国を携えておいでだったんですから、ですからイエス様がおいでになっているということは、そこにもう御国の支配がやってきているんですね。御国の支配がやってきているんだよと述べ伝えなさい。そうしたら口で言うだけじゃなくて、 病人を癒し、イエスのご命令です。御国がやってきたよと言って、ただ行くだけじゃなくて、病人を癒してやり、死人を生き返らせ、重い不病を患っている人を清め、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのか、ただでやったなさい。イエス様はですね、十二弟子たちを送り出すときに、ただ御国が近づいたというだけじゃなくて、同時にその病人を癒して、死人を復活されて、まあ、重い不病ですね、レプラを清めてあげて、悪霊を追い出してあげて、御国の福音を伝えるときに、ただ神の国がやってきましたってじゃなくて、神の国がやってきたんですから、病人の人は癒されますって言ってですね、本当に私もですね、いつも申し上げますように、もうこの長いこの信仰生活、もうですね、19歳の時に始めましたから、もう長い長いですね、もうそれこそ60何年及ぶ長い信仰生活ですけれども、本当にですね、この神様の恵みによって一週間やってまいりました。まあ、例えばですね、いつも申し上げる私の弟はとてもいい弟です。はい、本当心の清いい弟でした。まあ、けれども本当にですね、怖いことに高校2年生の時に心の病に精神病になりましてですね、それでプッと家を出て行って、そして、まあ、それからもうですね、この長い長い年月、40歳になるまでですね、20何年間入院退院入院退院入院、本当にですね、もうびっくりするぐらい苦しみました。で、私ももちろん母もですね、母もクリスチャンになりましたから、母の願いはたった一つ、弟を癒してやってくださいというその願いだけでしたですね。まあ、本当にね、もう御国の福音がここに、イエス様の御国がやってきている、どうかイエス様すっかり癒されて、そうして自由になって神様の御用をすることができるように、もうひたすらにひたすらにですね、お祈っております。まあ、そしてついに40歳になった時にですね、私の恩師の先生のおかげさまで結婚を導かれてですね、現在の姉妹と結婚して、そしてその結婚を機会にもうすっかりもうやられておりました、精神病院に捕まっておりました彼が、それこそ完全に解放されまして、もうそれからですね、今この姓の方でですね、息子、一人息子ですけれども、彼が牧師をしながらその教会に仕えております。いや本当にですね、神の国がやってきたと伝えなさい、病人を癒しですね、本当にですね、もうイエス様が来られていたんですから、弟がずっと精神病でいることはとてもつらかったんですね、けれども、とにかくイエス様お願いします、イエス様お願いしますと言って、いつもイエス様にお願いして、ついに20数年後に神様が不思議な御手を持って解放してくださいました。ここにですね、十二弟子たちを使う時に、御国の神の国の支配がやってきたよと言っただけじゃなくて、そのですね、同時にこの病人を癒してやれ、死人を復活させよ、重い重病を患っている人を清めてあげよ、悪霊を追い出せ、こういうふうにお命になるということは、神の国がやってきたらこういう不思議なですね、神様の御業が行われるよということをですね、弟子たちにお答えになって、十二弟子たちはそのようにして福音を伝えました。そしてイエス様がですね、それこそ十字架にかかって復活されてですね、そして、この残った弟子たちに対してお命じになった復活の主の御御命令が、マルコ伝の18章に16章に記されているんですね。この信じる者にはこのような印が伴う、彼は私にあって何よって悪霊を追い出し、新しいことを答え、手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けない、病人に手を置けば癒され、こういう不思議なことがね、この起こるから、ぜひあなたたちを出て行って、ここに全世界に出て行って、全世界に出て行って、全ての作られたものに福音を訴えているとね、福 音宣教、世界宣教の命令だった時に、そしてその時にですね、信じる者には次のような印が伴うんだよ、彼らは私にあって悪霊を追い出し新しい言葉を語り、手を蛇を掴んでもまた毒を飲んでも決して害を受けない、病人に手を置けば癒される。こういう不思議な神の国の福音というのはこういう恵みを持ってやってきており、神の国にやってきたらこういうことが起こるんだよというふうにイエス様は、復活のイエス様は語りました。十二人を使わせた時にも、またですね、復活して弟子たちを使わせる時にも、はっきりですね、ただ神の国がやってきたというのではなくて、神の国がやってきたらこのような印が現れるんだということをおっしゃいました。私の夫が病気になりました時もですね、私の兄なんて全然、本当は長男だから彼が責任者が、私は次男ですね、彼はもうあんなの一生涯病院に放り込んどけってですね、もう出てこないですよ、もう母が聞いたらそっと押しますよね。母親にとってその一生涯ですね、病院にいるという、まあ、けれども、まあ、兄弟というのは、まあ、その程度の愛しかないんでしょうね。私の兄がそういうふうに言ったのを覚えております。母も悲しそうにしてですねおりましたけれども、まあ、しかし実際ですね、この現代医学では精神病というのは、この届かないんですよね。でも弟がそこの近くにある若狭病院に入院退院を繰り返しておりまして、そこに行ってですね、入院からこう時計の体で解放されるときに、先生に、先生いつになったら完全に治るでしょうかしら、先生が申し訳そうな顔、申し訳なそうな顔したら、すみませんけどね、この病は現代学では届きません、とにかくもう悪くなったら病院に入院して、そしてそれを沈めるという、ね、しかしこの病が完全に根治するということはないんですよって、うわぁ、もう私はどうしようかと思って、もう生涯ですね、弟ですね、兄も姉もいるんですけど、彼らはもう全然うちはないんで、弟兄なんかも病院に一生懸命で、あの出てきたら面倒くさいって、もう母はそっとしますよね。まあでも母の祈りがありましたし、私もそれなりにですね、祈って祈って、このをやってきましたけど、不思議に時が満ちてですね、きれいに、もうですね、お医者さんがもう来なくていいよと言われた、来ないでいいと、薬もらんて、薬もいらんて、すっかりそれこそもう癒されてしまいました。いやー、書いてある通りにですね、この悪霊を追い出せ、イエス様おできになるんだなということをつくづくですね、この覚えたことです。で、この今日のですね、この使徒言行録の28章を読みますと、いよいよ導かれてですね、ローマに行く最後の箇所ですね、このマルタという島に打ち上げられ、大嵐ですね、そこに打ち上げられて、そこで助かったわけですけど、ところがその島に行ってですね、その人たちが、島の人が彼らを歓迎してくれた。で、それをもうですね、もう海を泳いで渡ってきましょうか、寝れて寒いもんだから、それで結局焚き火をしてですね、助けてくれた。焚き火をするときにですね、この草のバラをですね、束をパウロがこうして、この火にくべようとしたら、マムシが出てきてカポーンとですね、このマムシが、このそれこそパウロの手に噛みついて群がってた。ところがパウロはですね、パッとそれを伏せて手すまして、で、この人は 海から救われたけども、けどこの人はこの本当にとんでもない男なんだと言ってですね、この海では助かったが、この男はこの正義の神様が置き返しておかないんだと言って、やがてですね、このマムシに噛まれたんですが、噛まれたら死ぬんですよね、はい、と思って見ていて、もうやがて死んだろうと思って、膨れ上がって倒れだろうと見ただけ、つまーしてパウロはですね、それこそこの全然どうしようもどうもしないばかりかですね、 ボリウスというその島の市長のですね、この市長お父さんが熱病と下痢で床についていました。それでパウロはですね、お世話になったもんですから、そのポリウスの家に行って、そしてこの熱病とですね、下痢で横たっていることを、その市長のお父さんに手を置いて祈ってあげた、と癒された、手を置いて癒した。それを見た島の人がみんなですね、病気になる人はパウロのところにやってきて祈ってもらって癒されたというふうに書いてあるんですね。でこの記事を見ながら、このイエス様が十二弟子を使わすときに言われたように、神の国にやってきたよ、だから病気を癒してやり、悪霊を追い出してやりですね、大病の人があれば決めてあげなさいとおっしゃったし、またですね、イエス様が十字架にかかって復活して、復活のイエス様が弟子たちに命令したときにですね、出て行って全世界に出て行って復元伝えよと言って、そうして福音を伝えて、救われた者にはこのような印が伴うと言って、病人に手を置けば癒されるし、もういろんな不思議な宮田が起こるよということをですね、このパウロに、ごめんなさい、この弟子たちに復活にですが、このお話になりました。そして我々はやがてですね、このペンテコステ聖霊降臨が来て、で弟子たちは出て行って福音を伝えていくんですけど、もう文字通りですね、弟子たちが行く先々で御言葉のに伴う印を持って働いてくださって、で今日のところはもうパウロの伝道旅行の最後の部分ですね。もう大嵐にあって、でもう助からないと思ってたら、神様がいや必ず助かると言ってですね、この金型の前はですね、ローマに行って皇帝に証しをしなければならないと言って、一人も死ぬものない、その通りです、船は島に打ち上げられてですね、泳いでみんなこの島に渡って助かったと書いてあるように、もう奇跡の連続なんですけれど、まあ、しかしここに書いてあるようにですね、この毒を飲んでも害を受けないと書いてある。それこそ蛇を手で掴むとも書いてありますけど、まぶしくまれてもう死ぬだろうと思って見ていたけれども、ふっと振り捨ててですね、すわーっていたというんで、いや本当ですね、ここに神の国がただ魂だけではなくて、精神においても肉体においても全領域に神の愛の支配が及んでいたということが分かります。そして福音というのはそういうものだということが、このですね、この聖書には明かされていくわけです。で私はいつも申し上げますが、アメリカに行きましてですね、本当にいろいろとこの体験させていただきました。いつも申し上げますように、ミースという人のですね、ワシントン DC のすぐですね、横にあるですね、この港町に住んでいるミースさんの家に一夏お世話になったんですね。でこのミースさんは、このネーバルアーキテクツって言って、船の設計医師、船の設計をする専門家でした。ですから私はですね、チェサビークベイってあるんですけど、ですね、そのミスさんのお世話でですね、あのチェサビークベイを船に乗って回って、わあすごいなと思って、いい経験をさせていただいたんですけど、そのミスさんはですね、若い時代に結婚して、まだ子供が生まれない、本当結婚が部屋で一番楽しい時にですね、がんになったんですね。そしてもう一期二期三期四期、もうがんの四期に行って、もう死を待つ状態まで追い込まれて、で彼も一応はクリスチャンでした、熱心なクリスチャンじゃなかったんですよ。ところがやっぱり死の間際に追い込まれて、彼はですね、この病院で、その病院の個室で死を待ってたわけですね。でもちろん彼も心の中で祈ってたでしょう。そしたらある晩ですね、その病室のドアが開いて、一人の人が光に包まれたお方がスーッと入ってきてですね、そしてこれ横たわっていた彼の胸に手を置いて祈ってくれた。あ、イエスだと思ったんですね。でそういう機会にピシャッと癒されて元気になってですね、でも本当生涯イエス様に仕えると言って、教会ではもう徹 ていうふうに牧師先生に仕え、教会に仕えて、もう素晴らしい働きをしております。その方が私がですね、夏休み40日間あるんですよ。40日間はこの進学校の寮からも全部出るようにして、俺なんですね、どっかに行かなきゃいけない。そこにその方がいらっしゃいと言って引き入れて、40日間本当にわあ、アメリカで不思議な国だなって、アームストロング氏もそうです。行った年ですね、お世話になった。で、アームストロング氏もですね、あんまり熱心なく知らなかったんですけどですね、いわゆるアイリッシュ系統のこの若い太った男でありましたね。で、アームストロング氏がこの私を迎えてくれまして、本当によく今考えてよくしてくれて、自分たちの寝室を私に与えて、自分たちは事務室のですね、このソファーベッドで寝てたんですね。後から言えば申し訳なかったな、本当私みたいなものを迎えるために自分たちの寝室を提供して、私を人だとお世話しくれました。どうしてかって言ったら、そしたらですね、自分たちは本当に主から助けられたんだ。もう妻が癌になって死にかかっていた子供が、小さい子供が5人でしょうかいて、もう私はどうしようもなくて、もう本当妻のですね、ベッドの傍らにひざまずいて3日目前に乗ったんだ、神様、もう子供がこんなにいて今妻にしてられた、私はもうどうしようもないですって祈ってた。天からですね、その奥さんの頭の上にこのヤコブのようにですね、はしごがかかってきて、天使が登り下りして、でそこに臨んでいた黒い石の使いがバーッと出てって、で一瞬して癒され、癒されたってですね、本当に驚くべきことですよね。ぜひですね、この金先生の上にもこのような天使が登り下りしてですね、一瞬にして癒されたですね、もうそういうことが、その奇跡が起こるんです。それでもうその機会に奥さん癒されたんですね。で子供5人みんな立派に座ってですね、でまだベティ・アームストロングまだ生きてたんですよ、ついた時。私はいつも言うように今でも車を運転しておりますけど、彼女が私をですね、この警察に連れて行って、その当時からオートマチックの大きな車でしたけど、連れて行って自分の車でいいんですよね。そして、こう横にあの警察が乗って、あっち行けこっち行けって言われるから、もうオートマですから簡単ですよね、はい、って。そして、もうよから、いや、ちょっと学問のって言って、私にいくつか質問しますけど、私はまだアメリカ行ったばかり、あんまり英語理解できなくて、ぐちゃぐちゃ言ったら、もういい、もうお前やるよって言ってですね、わいちゃわいちゃとかですね、あれぐらいもう60何年ですね、持ってる、それを南の警察さんに言ったら、わからんと、これが、もうしかしもうよからしですね、私ね、免許証発行してくれ、それで今でも運転してる。本当にもうですね、もう会った人ごとごとかですね、そういう不思議な主の恵みを体験していました。いや、アメリカの教会がやっぱりね、力強いというのは、それこそ日本の教会のように頭ばっかりでですね、で心ばっかりで、本当にこの自分の生活の中に及んでないんですよね。問題いっぱいあるんですよね。もう、そう精神の問題、たまにお金の問題、病気の問題いっぱい。そういう中に福音というものは、神の国がやってきたという場合に、それこそ全領域に、私たちの生活の全領域に及んで、私たちを救い、癒し、励まし、慰めてください。本当にもうだから、全領域の救いなんですよね。本当だから私たちはですね、そういう意味でイエス様の恵みに預かるということは、今日のところでもですね、結局彼がまぶしに組まれたけど、毒を飲んでも害を受けられるけど、申し込まれたけど済ましてる、全然毒が回らないんですよね。うんと、そしてもうその島の市長の父さんが休んで、病気で休んでる、出ておいた、パッとやったで、みんなやってきて、もうものすごい恵みを受けたと書いてあります。神の国を生きるということは、こういう生活の全領域に神様の支配が及ぶことなんですね。私はぜひですね、金宣教師の上にも この神様の支配が及んでですね、きれいに癒されて、そしてこの福音を持ってですね、先生方が出ていかれることができるように徹底的に、今こそですね、このマルコ伝でですね、この復活のイエス様が弟子たちにお答えになりました。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、手で、ですね、蛇をつかむ、毒を飲んでも決して害を受けない、病人に手を置けば癒される、こういうことが必ず伴っていくんだよですね。ですから神の国はただ言葉ではなくて、力を持って私たちの全領域、生活の全領域に及んできて、私たちを支配させることです。イエス様、どうかどうか愛する感染教師に、野口さん、先生、家族の上に働いてくださって、素晴らしい御国を期待してください。御業を行ってください。そしていよいよ、この素晴らしい素晴らしい全世界に出ていって、すべての作られたのに福音を伝えたいとして、本当に私は、ね、この神様のこの不思議な全福音、それこそこの純福音教会と言いますけど、英語ではフルガスペルというんですね、フルガスペルですね。それこそもう全領域に及んでいるですね。だからこんなお話をしているように、私先生、イーソンドク先生とあの100万人教会に行ったんです。いっぱいもう礼拝ごとにもう人が入りきれないんですよね。もう満杯ですよ。しかし驚くことに、その御言葉が説教をされて、みんな涙を流しながら聞いてるんですよ。そしてね、先生が祈られるときに、今日ここに来た人の中に胃がんの人がおれば癒されますから、信仰を持って去ってください。といっぱいいるんですね、やっぱり。もうみんな、この医者に行っても手遅れで、かどうか知りませんけど、治らない人、いろいろもう、医者の手に及ばない、本当困った人たちがいるんですね。そういう人たちがですね、まあ、それこそもういっぱい、それこそ経済問題、人間関係問題、もういろんな問題、一生懸命やってきても及ばないこといっぱいあるでしょう。でそういう人たちがやっぱり来てるんで、そして先生が今日この問題が解決されます、主がきちんとそういうふうにお答えになったから、今そういう問題ある人は立ってくださいって立った時、スッと神の力が働いて奇跡が起こる。へえ、神の国見たらと思って、やっぱり100万人集まるなと思ってですね、本当にもうびっくりしたんですけど、まあ韓国の教会ではもうですね、このように不思議な印が伴っています。ですからこのですね、この本当にですね、神様の恵みの不思議で、私を一番お世話になった井伊孫徳先生もそうでした。井伊先生ですね、もう先生もこの日本の弾圧時代から弾圧を受け、そしてやがてやってきた共産軍に捕まってですね、で先生はその当時進学生だったんですね。捕まえられて、そして牧師と女の伝道師と、そして先生は3番目ですね、このでそこに信徒が2、30人ですかね、こうダーッと逃げ遅れてですね、入ってきた、その共産軍に捕まって、そして一人一人を、島先生眠たいの、さっきからしきりにあくびしてるから、あくびダメだよ、眠りかぶって立ってください、その立ってけ、ダメだ、そんな眠りかぶって、一番大事なことじゃないか、今本当に、もうよし、はい、はい、もうよし、もうよし、もうよし、眠りかぶってあくびしながら聞くばっかりおるか、大事な説教だろ、命かけてやってんだろ、なんて不謹慎なんですね。でこのそれこそですね、イエス先生が捕まえられてです、ね、そしてイエスが信じるかどうかって言われた。で僕先生も死にますって言ったらダーンと殺された。そしてですね、女の伝道師も信じるかって言われた。そうしたらですね、信じるとダーンと殺された。3番目です、進学生で、もう怖くて怖くて、ね、殉教の死に全然準備できてブルブルって、そしたらね、スッと部屋が来て、そして、あ、イエス様を告白して死のうと思って、それでもう 鉄砲構えて待ってる連中の前で、イエスは生きたなって言ったんです。そうしたらね、もうびっくりしてみんなが、ね、鉄砲を握り替えて、今度は鉄砲の弾ももったいないって、ね、めちゃくちゃ殴り殺してね、そして、山の上に連れてる山の上から崖下にバーン先生を投げ落とした。で先生はそれこそ死んでですね、それこそ多くの横たわってたんですよ。死んでもう全く息もなくて、ところがですね、でこう申し訳なるんです。そこに息が入った先生ふっと、どこだろう、あ、自分は殺されて今ここにいるんだ、死因ですね、このあちこちの体の悪いところ癒されて、それでもそれこそ恐ろしい共産主義の手から法の手でですね、蘇って逃げて、テグーからです、そしてテグーからプサンに逃げてきて、そこで一命を取り留められたんで、それでやがて牧師になられた。で、うちの教会に16年間毎年お世話になった。ある年ですね、先生が、今年は不思議なことがあったんだよって言って、自分は癌でね、癌の末期になって、ソウルの毒のようにいられていた。どんどんどんどんいっぱいも全摘を吹いてですね、死にかっていた。で、その時にね、自分は、あ、このまま死ぬんだったら意味がないと思ってですね、それを全部引き抜いてね、そしてお医者さんに言って、私は帰ります、死にますよ、はい、もういいですって。それで彼はさっさと、その死の山にかかっておりましたけれども、この教会に帰りまして、そして1000名ぐらいの教会、立派な教会がマポブツクに今になるんですよ。でそこの牧師先生でしたけど、皆さんの牧師である私が、まあ、こうして死にかっています。で私も病院に入って治療しておりましたけれども、どっちみち死の間際まで来たので、これ死活がないので、私は祈るために帰ってきましたって言ってね。で私は今日からもう徹夜でね、毎日祈りますから、教会の皆さんも牧師が復活するように祈ってくださいってね。で先生、それからもう本当目を開けている間、いつも威厳でバーッと死を癒してって言って祈られたんですね。そうしたらですね、不思議なことに祈ってる時に帽子が見えたんですね。でこう自分が死体として横たわってる。でそこにですね、イエス様が現れて、この死体のお腹の中をパッと切ってですね、そして悪いその胃でしょうか、癌でそれを取り去って、新しい胃を入れてブーッとして、ほうしてですね、イエス様がこの不思議な手術をしなさる幻を見たんです。その瞬間に癒されたですね、で文字通りきれいに癒されて、先生は、自分は去年はこういう不思議な経験をしたんだよ、皆さん同じ、この不思議な癒しの様を受けましょうってね、正解でものすごい説教となって、私をくださいって言ってですね、毎日純先生が燃える水を早く賛美して祈るように注意されるんですけど、文字通り皆さんその命を受けましょうって言ってですね、正解を導いていただきました。本当ですね、神の国は近づいたとおっしゃってたら近づいたらなくて、その神の国はあなたの生活の全領域に及ぶよ、雷病の人だったら雷病を癒されるですね、悪霊付きの人は悪霊を癒されるですね、もう全あなたのですね、霊的精神的肉体的人間関係全ての領域に神の支配がやってきて、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、忠実に言われて、本当に素晴らしい素晴らしい神の福音が私たちの生活の全領域に及ぶよということを言ってるわけですね。今日のところでも、で、マムシがピカピカピカプッとして、書いてある、毒を飲んでもおかゆけない、蛇を掴んでも大丈夫だって書いてある。もちろんそう。そしてですね、その島の、ブーリウスという人のお父さんが下痢と熱病で寝て行って、手を置いたらすぐ休む、みんながやってきて手を置いて癒してあげたと書いてある。ああ、これ福音が神の国がこういうふうにして全身一致していったんだなということを思いますですね。今ですね、こうして大事な大事な 感染教師と言葉を言うと言ったら、イエス様お出来になります、イエス様は癒すことができます、かなり癒し方あります。本当は私はこの感染教師を癒されて、肥満先生ともどもですね、インドネシアに帰って福音宣教は前日前進する、もう来週の水曜日まで大丈夫かなというぐらいの、それぐらい追い込まれている状況です。けれども主よ、どうぞどうぞこのですね、神の国を福音で伝えるときに、このような終始が伴う、病人に手を組め癒される、悪霊を出ていく、蛇を掴んでも外向けない、こういう不思議な神の国の支配が愛する野口家の上に、特に感染教師の上に及びますように、そして神の国がこの先生方を通して地の果てにまで届けられますように、主よどうぞあなたの神の国の現実を愛する菅先生の上に、そして野口家の上に、そして我々のインドネシア宣教の上に与えてください。今日も御言葉の成就を信じながら祈っていきたいと思います。そうですね、いつもすみませんが、純正牧先生一言祈っていただいて、菅宣教師の癒しを祈りたいと思います。